皆さんこんにちは。編集長の渡辺光子です。今週はポッドキャスト特別編として、防具エディターたちのさまざまな質問や悩みに答える番組、題して渡辺光子のどうにかなるさ防具編集者のおしゃべり駅伝をお届けします。
皆さんこんにちは。編集部の沼尾真由美です。本日はウェブでライフスタイルを担当している浅香沙織と、同じくウェブでファッションを担当している私沼尾がファッションについて美津子さんに質問させていただきます。美津子さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はデジタルエディターとして、はい、Vogue に入られた、
はいはい、
入ってきたわけですけれども、もう何年ぐらいになりますか？
私沼は2014年入社なので、丸7年経って、ちょうど今8年目迎えてます。あっという間でしたけど、
あっという間だよね。はい、本当。浅香さんは？
私は2018年に入って、今4年目ですね。
浅香さんはその前に本当にね、まだ何、学校卒業してすぐぐらい？してなかった？
そうなんです、海外の大学院でまだ在籍中で、卒業待ちっていう状態だったんですよ。
その時に編集部にアルバイトとして、
そうです、
入ってきたんですよね。
なのでちょうど戻ったのが10年前で、入社したのが、もう皆さんに大きくなったねって言われて10年ですって言ったら、もうみんなオーマイガーとか言って驚愕してました。
そうですよね。なんかだから今まだ3年ちょっと、戻ってきてから3年ちょっとっていう感じもあんまりしなくて、はい、昔から、ね、知ってるから、
同じ顔ぶれでした。
で、ね、デジタルエディターとしての、採用だったんだけれども、今はね、ちょっとプリントとデジタルも全くこうミックスして、みんなにもやってもらうっていうような状況になってるんですけれども、なんかどうですか、そういう、こう両方やる感じって。
いや、正直私は紙の方が長くなっていたので、デジタルのペースになれるのに割と1年ぐらいかかった感じはありましたね。
あとなんか掴むのに難しかったみたいな感じ？
結構違いました。その紙もアシスタントからずっとやっていて、そのレイアウトに落とし込むっていう頭になるまでやっぱ数年かかっていたので、逆にデジタルのこの縦につながっていって緩急がつかない感じのレイアウトが頭に落とし込むまでみたいなのが、それがまたやっぱり1年ぐらいかかった感じはありましたね。
やっぱりちょっと一つ同じテーマを扱うにしても、考え方が、構成とか、
全然違
いますね。沼尾さんはどうですか？
私はウェブがメインで担当していて、たまに紙面をやるっていうことが多かったんですけれど、一番違うなって感じたのはスピード、時間の使い方ですね。やっぱりウェブってこう毎日が考慮日というか、山がどこに来るか突然何か大きな情報が舞い込んでくる、今すぐ上げなきゃみたいな、時間との戦いだったりするところが、プリントだと大きな山に向けてちょっとずつ登っていって考慮日迎えるみたいな、メリハリがつけられるので、ちょっと羨ましいなと思いつつ、結構私はウェブのスピードが嫌いじゃないので、結構こうアドレナリンが出ちゃうというか。
じゃあ毎日出てる感じだ。
結構出っ放し、
大丈夫なの毎日出して。
っていうそのスピードの違いが、最初は辛かったというか、コントロールのしにくさっていうのは感じましたね。今は慣れましたけど、どっちも楽しいっていう感じかな。
人によってやっぱり感じ方が違うんですね。
そうですね。
いや、1回目でね、橋田真希さんが、デジタルの仕事をしてると、やっぱりメリハリのつけ方というオンとオフをどうやってこうつけていくかっていうことが難しいって言ってたんだけど、沼尾さんはあんまりそういうことはあんまり感じないってこと？
私は割とあんまり考えないタイプなんですけど、メリハリなくてもいいかなっていうふうなことが自分の頭の中に根底にあって、メリハリつけてたらこの仕事できないかなって思ったり、この良くも悪くもメリハリのなさが楽しめるポイントかなというか、ポジティブには捉えるようにはしてますけど、でも体的にね、ちょっとずっとデスクワークだと体疲れちゃったっていうのはありますけど、個人的にはそうですね、なんかオンオフ、こういうお仕事かなって思いながら 携わってます、
なんかちょっとこう長距離走タイプなのかもしれないですね。
そうかもしれないですね、だからこそ毎日のこの一日一日の仕事だったりスピード感が逆に保てるのかなっていう、はい、真面目な話になっちゃいましたけど、
なるほど。まあちょっとガラッと変わりまして、お二人からはファッションについて の質問や、考えたいことっていうのが出てきたので、今回は主にファッションについて話し合いたいんですけれども、浅香さんは最近時計を買ったっていうことで、あ、それ
してきました。
おお、
素敵。
あ、ブランド名とか言っていいのかな。
大丈夫ですよね。
言っちゃってください。
どうぞ。あのカルティエのルイを買いました。
それを選んだ理由って、
でも結構時計は長年悩んでいて、というのも学生以来時計をつけてなかったんですね。全くずっと携帯で過ごしてたんですけど、なんとなくファッションというより時計をつける人間になりたいという憧れがずっとあって、それでいろいろトライとかしてたんですけど、値段ですとか長く使えるとか、ファッションに合うとか考えて、そのスチールのシルバーが私すごい肌に合わなくて、色と、なんだかあんまり合わなくて、こうしっくりくるものがなかったんですね。で次出たんですけど、本当でも 2,3 年は悩みましたね。 2,3 年前にこれが、一番しっくりくると思い、でも値段といつ買おうかなっていうのとすごく悩んで、もう次40になるので私
もう次っていうのは来年、
来年じゃないです、今月、
あ、11月生まれなんだ。
サソリ座です。
あ、一緒です。
一緒です。同じ占いを見てます。
じゃあその、記念の年に買いましょうっていう感じだったのね、
で思い切って買ったんですけど、買ってみたらなんで早く買えばよかったと思って、そしたら 2,3 年長くつけられたのにとも思ったんですね。なのでちょっとみつこさん、もう数々のファッションアイテムを見て数々のお買い物もしてきたと思うんですけれども、なんかこう一番これは買ってよかったとか、あと逆に若い頃に大物買いしたけど、ちょっと後でよかったかなとか、なんかそういうエピソードがあったらお伺いしたいなと思い、ぜひぜひ。
そうですね、まず私はあんまりこう貴金属系というか、ジュエリー時計っていうのを自分で買う、自分で買うって誰かにもらうっていう意味じゃないんだけど、こうお買い物をしようっていう、なんて言うんでしょうね、こうなんかこう席を切るような、そのせ席止めしたのね、席止めしたっていうか
席止め、
そう、なんかこう切りがないような、
そうですよね、
ね、気がしちゃって、で、だからってそのアイテムが嫌いなわけじゃないんだけれども、どっかであまり縁が個人的にはね、なかったので、仕事としてはねすごくいろんなものをね、たくさん美しいものを、高価なものっていうのをこう、見てきて、あ、素晴らしいなっていうふうに本当に思うんですけれども、自分が身につけるっていうのはために買うっていうような行動はあまりなかったのね。で時計ももう何年来かな、本当に20代以降、20代まではなんかつけてたんだけど、それ以降はあんまりつけなくなっちゃって、
あ、今もされてないですよね。
全然
してる印象ないかも。
で最後につけたのもカシオのあれあるじゃん、デジタルの
G-SHOCK ですか、
G-SHOCK じゃなくてもメタルで、
はい、
ゴールドのメタル、
計算機みたいなやつ、
そう計算機みたいなやつ、知らない、
絶対知ってる、本当に見れば、
リバイバルもしたもんね。
それ以来ですか。
それ以来なんですよ。
結構前じゃないですか。
かなり可愛
いカシオの、
可愛い。そうで、だからなんか大物買いっていうとね、ちょっとなんか、これですっていうのがすぐ出てこないっていうか、なかなか出てこないんだけれども、大物買いっていうか、自分が買い物する時ってこうえいやってこう思い切って買うのって、若い頃と今だとちょっと違うのかなっていうふうに思って、若い頃の方が、経済的な、問題もあるし、一個一個ものすごく吟味して買ったなっていう 記憶があるんですよね。で、そういう記憶がすごく強くて、思い出に残ってるあのアイテムっていうと、あのマルタンマルジャラ の、はい、あのピーコートを買った時はかなり、はい、まあ、その時の、まあ、自分としては高い買い物だったので、うん、どうしようかなとか思いながら、もうでも絶対に欲しいと思って買ったのね。それはもう今でもすごくそのお店で悩んでるシーンまでこう覚えてるような感じで、
出張中にパリでとか思い出の品とかではなくて、普通にさらっと立ち寄ってですか、
ね、何歳ぐらいですか、
何歳ぐらいだったかな、ちょっと年は年と年代がちょっとこうピタッと合わないんだけどあのすぐ出てこないんだけど、まあマルジェラのやっぱり90年代のすごく初めぐらい、90年代すぐぐらいな感じで、でその時あの、まあ、資生堂の花椿っていう、はい、企業文化誌の編集部にいて、うん、そのマルジェラの服をいち早くあのザ・銀座というブティックが、うん、あの資生堂のザ・銀座ビルの中にあって、はいはい、すごくこう新しいデザイナーのものをすぐ買い付けて、すごいもう感度の高いブティックだったんですよね。皆さん
セレクトショップの先駆けっていう感じ、ね、
皆さん知らない
ザ・銀座、なんかあのコスメとかのセレクトのイメージですね。
ああ、もうあの本当にファッションのセレクトショップとして、あのものすごく充実してたんですよ。もうアライアもたくさんあったし、でそこでマルジェラをもういち早く入れていて、でそのピーコートをそこで見て、もうどうしようかなと思ったんだけれども、まあ結局迷いはなかったっていう感じで。
即買いですか？
即買いでしたね、
うん、今でも着てらっしゃいます？
いやそれがねもうこれは本当に一生の後悔なんだけど、なんかね引っ越しなどをする間にどっかに消えちゃったんですよ、
うん、なんかありますよね、自分で記憶ないのにどっか行っちゃうパターン
思い出だけが
そう思い出だけがね残ってて、だからなんか消えちゃったからこそなんか思い出深いみたいな、絶対忘れられないみたいなね気持ちになるのかもしれないんだけど、それは、もう自分の何こうショッピングあのヒストリーの中でもすごくこう思い出深いっていうか、思い切って買ってあの本当に後悔なかったし、もう今でもずっと一番大切な、ないけれどもないけれども今でも一番大切なアイテムっていう感じかな。
すごい、ある意味すごい価値ですね。物はないけれど、
そう
結構その服、まあ、ないとおっしゃいましたけど、思い出したり着てた時の自分っていうのを振り返ると、結構自分の仕事とリンクしたりとか、そういう思い出まで蘇る感じですかね。
そうですね、やっぱりなんかこうファッションの奥深さ、みたいなことをやっぱりマルジェラは教えてくれたかなって。今年あのドキュメンタリー映画が公開されたじゃないですか、はい、やっぱりあれを見ても本当その頃の記憶がすごくこうリアルにまざまざとこう蘇ってしまって、何とも言えない気持ちになりましたね。
でもやっぱアイテムって買った時の自分だったり、その時のなんか心境みたいなのと一緒に残るじゃないですか。私も多分これも残るんだろうなと思うんですけど、まあ、そんな言い訳のもとに結構記念買いをするタイプなので。
じゃあ誕生日ごとに何か買うとか
結構多いですね。誕生日ごとじゃなくても、この人に取材したから今日は帰りにこれを買おうとか、記念とか
それはその取材した人とその買い物は結びついてるの？
はい、すごく取材したかった方に取材したことがあって、まあ、取材前にも服買ってるんですけど、ちょっとその日は気温が合わず着ていけなかったんですよ。なのでじゃあ帰りに買おうと思ってもう一着買ったりとかそういうことを結構私はする方なんですね。
へ
え。そうしないですか？
私もでも前職がアパレル会社で、まあ、主にイコマースやってたりとかウェブの仕事だったんですけれど、毎月が自分のご褒美でしたお給料入って家賃払えるのっていう感じで、結構大きいものを買ってることが20代後半30代前半あったので、いやちょっと今反省も含めて、でも買って後悔はなかったりとか、もう本当に何かあるたびにご褒美ご褒美って言って、ルブタンの靴とか ビッグオンSのレザー買っちゃおうかなとか、
すぐご褒美しちゃいます
よね。そういうご褒美、やっぱアパレルで働いてる宿命といいますか、
それはやっぱりご褒美なんだ、ね、自分にとっての。
でもやっぱ失敗もあって、私20代の本当に最初の方にプラダのブーツをお店で買ったんですよ。でも一生ものと思って買ったんですけど、まあ、靴なんで全然あのどんどんどんどん傷んできて、しかもまだその時代私は自転車に乗って通勤してたんですね。なので、うん、ヒール の, あの裏のところがもうガンガンに削れて、ね、なんなら後ろのマークまで剥がれて落ちていて、靴屋に持ってったら自転車乗ってますよねってすごい怒られて、これ自転車乗る靴じゃないんでって言われてなんかこう相応のものを買おうってちょっと学びました。
あ、相応のっていうのは何、この年齢とかこうライフスタイルとか、なんかそういうことで、そうです
ね、生活とか自分にとか、うん、まあ、靴とかよくこれはあのタクシーに乗って絨毯の上を歩く人の靴だなっていう、あの、まあ、後ろがレザーだったりとかを雨の日に履いてびっしょりになったりとか、まあ、そういうことも結構あったり、
うん、
あとやっぱりこの業界にいると不服そうなものを買う人ってやっぱ多いじゃないですか。
不服そうっていうのが何をもっとしてね、
不服そうかっていうのが、数百万のものを買う20代30代で、それを良しとするのか不そうだよねってなるのかってすごい難しいなとも思うんですよ。で、私はまあできないっていうのもありますけど、まあ、それはやめようとは思ってるんですけど、まあ、そういうものが育てるっていう人ももちろんいるし、そういうのちょっと難しいなと思って、まあ、それもあって時計も結構悩んでいて、
うん、
なんか割とすごいあのダイヤがついたの、ダイヤがすごいついたのとかも試着したんですけど、やっぱり全然似合わなくって、肌感とか見た目とか全部が、うん、そういう自分に本当にフィットするものを選んでいくっていうのもなんか今後のショッピングの課題かなと思ってます。
そうね、何、まあ、それを選ぶのもなんか、まあ、何、自分のこうやっぱり年齢を重ねていくと経験も、うん、そういうショッピングの経験もね、うん、経験値も高くなるから、
うん、
あの、まあ、自分に合ったものっていうのが見えやすくなってくるっていうことは確かにあるでしょうね、うん、いや私もね、一つ、若い頃はこれは似合わないから今は買わないなっていうに決めてるものがあったのね、うん、それはあのシャネルのキルティングバッグだったんですけど、うん、はい、あのチェーンベルトのついた、はい、でも本当にザ・シャネルって感じじゃない、はい、うん、でみんなね20代でもねいろいろ、ね、買う人たくさんいるし、うん、まあ 大人気っていうか年齢関係なくね、うん、まあ、人気のアイテムだったんだけど、
はい、
なんかその若い頃の自分のファッションとかなんかスタイルに合わないなっていう風に思って、うん、あんまり欲しいとも思わなかったし、うん、でもいつかは買いたいとは思っていた。でもそれがいつ来るんだろうとかを、ね、
うん、
考えてたんですけど、まあなんか自然にあれかな、やっぱり30代の後半ぐらい、
うん、
になったらあれもうなんか買ってもいいかなと思って、
うん、
初めて買ったのね、
うん、
それもパリのシャネルのお店で、はい、うん、でその時まあ、いろんな種類があったんだけれども、もう欲しいものっていうのはその前々から結構決まってて、いろんなキルティングのバッグ、マトラッセの中でもね、はい、いろんな素材やいろんな色があるんだけれども、うん、昔その20代の時にもともとそのオリジナルというかそのマトラッセのバッグの、オリジナルは最初に作られたのはジャージー素材だったっていう話を聞いたことがあって、はい、革じゃなくてね、
うんうん、
あ、私は絶対ジャージー素材のが欲しいって、オリジナルに近いものが欲しいっていうふうに思って、たら、まあ偶然そのジャージー素材のものがあって、あ、もうこれは運命だと思って買ったんですけどね。
うん、
まああんまり使ってないんだけど、でも時々なんだろう、見るだけでも、
うん、
なんて言うんでしょうね、うん、こう自分が選んで買ったことに対する満足感みたいなのはありますね。そういうね、やっぱり年齢でこうスタイルが変わってくるっていうか、
うん、
そういうのはね必然的にあるのかなと思うけど、沼尾さんはなんかどっか変わったことってあります？
コロナで結構ファッション感 変わった面と逆に変わらないなっていう面もちょっと感じたんですけれど、もともとカジュアルなものが好きで、あの毎日スニーカーが多かったりするんですけれど、うん、コロナ以降さらにカジュアルにはなってしまっていて、あとは年齢も私も40過ぎているので気負わなくなりましたね。なのでこうドメスティックのメンズブランドとかこう主に着ていたりとか、割と本当にカジュアルにっていうのがコロナでより強くなったけれど、もともと好きなテイストなので、まあこれでずっと貫いていこうかなみたいな感じで、うん、そういう面では美津子さんってどうですか、コロナ以降こういうのに新たにハマったとか、やっぱドレスアップのする機会が少なくなったっていうのもあるので、うん、結構ね皆さん変わってると思うんですけど、なんかこういうものを着なくなったとかありますか？
ね、やっぱりこうあのパーティーとかディナーとかがね、うん、もう必然的になくなっちゃったの で、うん、 そういうなんというかまあどうしても自分のワードローブの中に、うん、非現実的な服の方が多いんですよね。
わかります。
そう、なんかこうパーティー仕様な感じだったりとか、なんか、まあ、昼日中ね、その近所を歩いてると変な服みたいな
機械な人みたいになりますよね。
みんな振り返るようなデザインが、
そういう服がやっぱり多いので、なんか、まあ、まず最初に、もう本当にちょっと悲しくなりましたよね。この服たちはもう出番がないんだろうかっていうような、うん、あのこんなことだったらもうあんまりオケージョンとか考えないでもうたくさん着とけばよかったとかね、うん、なんかね、うん、いろんなことを考えたんですけど、まあ、家にいる時間が多いとね、うん、それはやっぱりカジュアルな服になるんだけれども、うん、でもまあファッションについて の根本的な考え方っていうのはあんまり変わんなかったかな、うんうん、
なるほど、
うん、なのであんまり、うん、なんていうか非日常的な服でも、うん、もう着られる回数っていうのはいつ着られなくなるかもしれないから、うん、うん、さっきも言ったけどあんまりこう、これは夜の服とか、うん、これは何パーティーに向いた服とかいうことと関係なく自分が楽しむために、うん、もうどんどん着なくちゃなんか服がかわいそうだなっていうふうに思ったっていう感じ、うんうん、
それはありますよね、
うん、
確かに、
うん、
ご自宅でも割とあまり変わらないスタイルですか？
いやそんなことないんですけどね自宅でちょっとだけそんなキラキラしたドレスとかは着てないんだけど、うん、まあ一つ変わったとしたら、まあ、免許はもう持ってたんだけど、二十歳そこそこぐらいの時に、うんうん、もういつかは必要になる時が来るだろうと思って時間のある時に取っとこうと思って免許取ってたんだけど、本当、うん、もう典型的なペーパードライバーで乗ってなくて、うん、まあ、このコロナになってやっぱり車でね移動した方が、
うん、そうですよね、
安心だし、うん、もうじゃあ観念してもう運転しようと思って三十、うんうん、何年ぶりに運転したんですよね。で、まあ、そうなるとやっぱりまあ、いつもはスカートスタイルがもうほとんどなんだけれども、はい、ね、デニムとかそういうパンツの方が、まあ、運転しやすいので、うん、そういうものをなんか必然的に履くようになったっていうのは、うんうん、変わったところかもしれない。
確かに、うん、履いてるイメージないですもんねパンツ、
うん、私もほとんど見たことがない気がします、
うんうんうん、ほとんど履かないです
好きなそのボトムパンツのシルエットとか素材とかってあります？
いや、あ、それもねマルジェラの話になっちゃうんだけど昔はねパンツ履いてたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、30代の半ばぐらいまで結構履いてたのね、うん、デニムも履いてたし、そのマルジェラのパンツが、2、3本持ってたんだけど、うんうん、まあ、今でもクローゼットの奥深くにあるんだけどね、うん、もう捨てられなくてすごい綺麗だったんですよ。このヒップのこう丸みに沿ったような、うん、こう シルエットから、うん、そうストンとこう下に落ちるちょっとこう、うん、あのテーパードになったようなスタイルとか、はい、いやもう本当にこの人はあのこういうベーシックなものっていうものの美しさっていうことも知り尽くして作ってるんだなっていうことをね、うん、あの改めてそのこのコロナ禍で、うん、あのクローゼットの整理をしながらそういうものがこう出てくると、うん、本当あの、まあ、勝手に一人で感動してました、
うんうん、パンツ履かなくなったのは何でなんですか？
なんだろうね、まあ、あんまりあの身長が高くないのでなんでしょうね、パンツのシルエットをこう計算してコーディネートするよりスカートの方があのコーディネートしやすいっていうのがあったかも。
でも分かります、私も多分身長同じぐらいだと思うんですよ、みつこさんと、うん、それこそ学生時代全くパンツ履かなくって、うん、なんか子供みたいになってしまって難しくて、でももう最近パンツしか履いてないぐらいですけど、やっぱりヒール欲しくなりますよね。
そうね、バランス的にはね。
そうなんです、
うん、で沼尾さんはヒールはもう履かないんだっけ？
私はほぼほぼ履かなくなってしまいましたね。ちょっと前にあの履く機会があって久々に履いたんですけど、もう歩き方忘れました。ジミーチューのパンプスを久々に取り出してちょっとドレスアップする機会があったんですけれど、私ちゃんと歩けてるかな、膝が曲がってないかなとか結構辛かったです。
なんか使う筋肉が違うんだよね。
違いますよね、
う
ん、
ヒールを履いてる時に使う、ねうん、ところっていうのがこうあのスニーカー履いてる時と違うから、うん、なんか足つっちゃったりね、うん、するよね。たまに履くと、ね、
シューズで言うとみつこさんは私プラットフォーム好きなイメージでいます。
うん、うん、まあそれはねちょっとこう必要があって、うん、まあ今プラットフォームすごいブームになってるけれども、うん、私がそのプラットフォームを買い出したのは必要があってっていう感じの方が、うん、あの最初はね強かったかなと思うんだけど、もうコレクションとか行くと、はい、もうみんな背が高いじゃない。
そうですね、その
海外の並ぶとエディターたちや、うん、もういろんな人々がね、でそこに入るともうなんかこう山を見上げるような感じになっちゃうからもう少しでもね、うん、高くしようっていうこう、うん、そういう単純な必要性だったんだけれども、それがあの今トレンドになってるから、
そうですね、
まあ良かったなって思うんですけど、でもトレンドだから、あの私がいくらあのプラットフォーム履いても、あのもともと背の高い人々も履くからその差は縮まらないみたいな、すごいな
んか確かに
ちょっと切ないことに、ね、なっちゃうんだけれども。
好きなブランドのアイテムとかありますか？これは外せないとか。
その靴の流れでいくと、うん、ミューミュープラダのプラットフォームは履きやすいかなっていうのと、うん、あとサンローラン、
サンローランよく見ますね、みつこさんの足元見てると、
うん、いやなんか安定してね、なんか高いんだけどすごく歩きやすい、
う
ん
う
ん、
ありますよね、合うもの合わないもの、靴は特に、
うんうん、あるよね。
本当私もヒールがないと悲しいので結構伝えて、みつこさん今も、
いや今はちょっと今日はあまりあの、まあ、こういう収録とかもあるんで、うん、あのこうブーツちょっと何センチヒールかな、これ6センチか7センチぐらいのヒール、7センチないかも、
そうですね、
うん、安定したヒールなんですけど、うん、まあちょっとピンヒールって履かなくなっちゃったよね、やっぱり
もう歩けなくなってきましたね。
綺麗だけどね、
うん、見るものかなってちょっと、
いやもうそれこそタクシー降りて歩かなくていい時じゃないと辛いですね、うん、それでも昔は履いてました。
そうだよね、
はい、通勤してました、それ15センチで通勤してって今考えたらもうありえないですね。でもやっぱ行動範囲がすごく狭くなってました。
あ、歩かなくなるね、
歩かな、足痛いから帰ろうとか、うん、すぐなってたんで、
うんうん、ね、でもやっぱりねファッションってちょっと無理してもあのやりたいスタイルとか、やっぱりそのなんだろう、心地いいだけがファッションじゃないかなっていう感じもするので、
そうです ね、ここ最近またそういう熱が戻ってきたっていう感じはありますよね、
うんうんうん、なのでね、もうちょっとこう限定してピンヒールも 履く、ここはこうピンヒールを楽しもうとか、うんうん、そういうふうに一日中履くんじゃなくてね、うん、考えるようなね、
そうですね、
うん、ことができるといいよね、うんうんうん。
あとはちょっと話逸れちゃうんですけど、私みつこさんのスタイルで好きなのがあって、結構胸元にさりげなくスヌーピーがいたりとか、あとミスタースミスって言うんでしたっけ、うん、あのキャラクターの、ね、ああいうものを結構さらりと着ていたりとか、うん、まあ、あのドレスアップのシーンじゃなくて主に打ち合わせだったり校了前だったり、今思い出すとちょっと編集部内でのシチュエーションっていうのはすごく思い出すんですけれど、結構そういう可愛いものを取り入れるスタイル昔から好きなのかなって思いながら楽しくいつも拝見してました、
うん、好きですね。可愛いっていうよりもちょっとなんかユーモアのあるもの、
うん、ユーモアですね、
うん、っていうのが好きで、うん、やっぱりこうファッションって真面目腐ったものだけじゃなくて、うん、ちょっとこうふっと、まあ、ユーモアを感じさせるとか、うん、それかわいいねってなんかこうね声をねかけてもらえるようなものとか、ちょっと盛り上がるようなものとか、うん、なんかそういうものっていうのもすごくいい要素だなっていうふうに思ってるし、うん、なんかちょっとこう抜け感も作れるっていうことで私は好きなんですよね、うん、で昔コレットがパリにあった時は、はい、そのコレットの1階にそういうちょっとね少しクスッと笑っちゃうようなキャラものっていうのがたくさん売っていて、うん、T シャツやトレーナーよね、うん、そのミスタースミスもコレットで買ったものなんですよ。
ちなみにどこのブランドなんですか、ね、
あれブランドはちょっとわかんない、ね、忘れちゃったんだけど、
可愛いなと思っていつも見てて、
うん、
結構着てますよね、
うん、結構、うん、好きです、
うん、あとネイビーがお好きなイメージ私勝手に持ってます。
ああ好きですね、うんうん、本当は黒よりもネイビーの方が好きかも、
うんうんうんうん、特に校了前とか社内で忙しい時っていうのは、みつこさん私ネイビーのイメージ
そう
なんか見てる無意識にこうスイッチ入れる色なのかななんて勝手に思ったり、
どうなんだろう、スイッチっていうよりも、うん、なんか忙しい時だと、うん、なんかリラックスできるんじゃないかな、うん、
ストライプのブルーのシャツだったりとか、うん、
自分の好きな色だと ね、
ですかね、
うん、そうだからみんなねそれぞれリラックスできる何か色だったりアイテムっていうのはあるのかなと思うんだけど、うん、浅香さんはどうなの。
私それこそコロナになって本当にデニムが増えてデニムだらけなんですけど、今日のデニムとかこれ高校生の時買ったデニムなんですよ。
あそう、じゃあ体型が変わらないってすごいじゃん、
うん、変わってないんですか。ちょっと太ったような痩せたようなんですけど、
でも履けてるから変わっていない。
実家に帰った時に着るものがなくてふと履いたら、あれこれ今大丈夫じゃないっていう感じでずっと着てたりとか、なのでデニムはそのパンツを履くようになってからは多いですね、すごく、うん、まあ楽なのもありデニムに何か、まあ、あとデニムを履いて体型管理をしないとちょっとだんだん家にいると
緩くなってくるっていうのもあります。私もコロナ以降あえてデニム履くようにしてます。
家でもデニム履いてる？
それはあります。
履いてますね。
あそう、
はい、
まあでもそれぐらいした方がいいかもね、緊張感はね。
そうなんです、
その緊張感を捨ててしまったらもう何もっていう、
ありますよね本当にそう、スカートは履けないけどせめてデニムと思ってますね。
確かに、うん、デニムはね今シーズンもねすごいバリエーションが出てるから、うんうん、広がってるよね、いろんなイメージが。
またちょっとローライズのトレンドが来ているのかなんていう話もありますし、
うんうんそうね、
やっぱり楽しいですね、うん、1周2周回ってもやっぱりデニムってワクワクする、うん、
また十何年前のデニムのローライズが履けると思って、うんね、
引っ張ってこれるし
持ってる、まだ
持ってます。それは太って履けなくなったんですよで最近ちょっと痩せたら履けるようになって履こうと思ってもうデニムで、
うん、じゃもう本当に
測ってます。
捨てないものだよね、捨てない方がいいよね、
うん、確かに
もう本当、いや本当服ってなんかもういらないかなと思っても、
うん、
生き返る瞬間っていうのがあるから
それ
に立ち会うっていうか、なんかそれに気がつくとすごく嬉しくなるよね。
確かにそこ楽しいですよね、
うんうん、
なんか思い入れのあるものってやっぱずっと持ってますよね。まあなくしちゃうパターンもあるかもしれないですけど、う
ん、それで恋になくしたわけじゃないんだけどね。そうまあね、サステイナブルっていう意味もね、うん
はい、
あるし、なるべく本当大切に長く付き合いたいっていう、うん、感じです、
はい、今日は結構ファッションのお話たっぷりできて楽しかったですね、はい、最後デニムの緊張感で終わりましたけど、はい、 みつこさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
明日も皆さんお楽しみにしてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。